皆さんおはようございます。しばらくマルコの福音書に戻ってきてまた読み始めようとしていますけれども、前回はですね、イエス様の、全部福音書ですからイエス様の姿なんですけれども、その癒す、ね、姿っていうところを読んだところまで見てきています。で今日のところでは、その評判になってきたイエス様に対していろんな人たちが、集まってくるようになったんですけれども、その人たちがどういう姿であったのかということですね。イエス様のもとに集まってくる人たちがどのような様子であったのかというところ、そのことをご一緒に見ていきたいというふうに思います。で実際ですね、イエス様のところにはいろんな人たちが集まってくるようになりました。で、来週以降のところで改めて見ていきますけれども、こう反対する人もね、もちろんあったんですけれども、でも同時にイエス様のことを、本当に好意的に見て従いたいなというふうに思う人たちもたくさんあったわけですね。で、そういう人たちが集まってきたけれども、従っていく人たちの中でも、意外とこう態度はそれぞれ違うということがあったわけです。そういうところを細かくですね、見ていきながら、今の私たちはどうなのかなということを考えていきたいと思います。特にですね、現代でもといいますか、今でもね、私たちの時代でもイエス様のもとに集まる人っていうのはたくさんいるわけですね。教会に来る人もあるし、興味を持って聖書を開く人もいる。日本では比較的少ないかもしれないけれども、世界的に見たら本当にたくさんの人たちがイエス様を求めてイエス様のもとに来るということがよくあるわけです。ですけれども、イエス様のもとに来るその一人一人の中で、またやっぱり態度がそれぞれかもしれない。でじゃああなたはどうですかということですね。私たち一人一人はイエス様のもとに来るにあたってどういう思いで、またイエス様にどういう眼差しで集まってくるのかなということを考えていきたいと思います。ということで、順にですね、読んでいきながら大切なことをいくつか確認していこうと思います。では最初に7節8節を読んで今日のところを見ていきましょう。マルコ3章7、8ですね、一緒に読んでみたいと思います。開いている方で結構です。読んでみましょう。いきます。せーの。イエスは弟子たちと共に湖の方へ立ち去られた。ガリラヤから来たおびただしい群衆が従った。またユダヤ、エルサレム、イドマやヨルダン川の向こう側、ティリスやシドンのあたりからもおびただしい群衆がイエスのしておられることを残らず聞いてそばに集まってきた。はい、こう書いてあります。この時点でもうすでにですね、たくさんの、奇跡を行っていろんな病気の人たちを癒したりとか、また権威のあるものすごい教えをの姿を見てですね、評判になっていたわけです。でしかもその評判というのは、近くのところだけじゃなくてもう全地域的に広がっていたということが、この最初のところで書いてあるわけですね。でここでは地名がつらつら書いてありますけれども、それを見ていきますと本当に全地域だということが分かってくるんです。ガリラヤっていうのはもう本当に地元ですね。イエス様にとってガリラヤ地方で特に弟子たちと共に一番時間を過ごされたわけですから、その地元の地域がガリラヤ、さらにユダヤ、エルサレムというのはもうちょっと南の方ですけれども、そのイスラエルの人たちの国にとっては都ということになりますね。もう本当に都の方になるということになるわけです。でさらにイドマヤというのはそこからさらに南の方の地域を言います。そしてヨルダン川の向こう側っていうのは東側っていうことですね。皆さんから見たこっち側ですけれども、要は外国人の地域、異邦人たちが多く住む地域の方にも広がっていた。さらにはティルス・シドン地方、これはですね、北西の方ですね、海沿いの方全体のことを指していってるわけです。ですから北も東も南も西も、そしてその地元の地域もそうだし、南の方もそうだし、都市部もそうだし、つまり全地域的にイエス様の噂っていうのが広まっていて、でどうもすごいやつがいるらしいぞ、どうも奇跡を行うやつがいるらしい、どうも病気を癒す人がいるらしい、そういうことがですね、評判になっていたということがわかるわけですね。でイエス様がその本拠地であるガリラヤに戻ってきても、ものすごいたくさんの人たちが押し寄せてきたということが書いてあるわけです。で押し寄せてくる人たちの中でも、つまりイエス様のところに好意的に、やってくる人たちの中でも、特に今日の最初のところでもう早速ですね、2種類の人たちがそれぞれ書かれてあるんですね。それぞれ呼び方が違うんです。 まあ、ちょっと興味を持って見てみると、あ、違うんだなっていうことは分かると思いますが、一つ目は弟子ですね。7節の最初に書いてあります。イエスは弟子たちと共に湖の方に立ち去られた。弟子たちという人たちがいたわけですね。でこの人たちは、まあ、弟子っていう言葉からなんとなく想像がつきますけれども、イエス様を先生として、まあ、従う人たちですよね。イエス様の教えもそうだし、またその生き方もそうだし、まあ、イエス様の歩み方に従っていこうとする人たち、まあ、これがお弟子さんたちであったわけです。でじゃあ少ないかというと決してそんなことないです。この人たちも結構多いんですよね。でこのあと12弟子が出てきますけれども、その使徒が目立つもんですから、イエス様の弟子といったら12人って思われがちですが、実際は、他の箇所では70人の弟子たちを先にね行く予定だった町々に使わしたって書いてありますから、最低でも70人で、本当はもっと多分たくさん数百人渡っていたかもしれないですね。いろんなお弟子さんたちがいたということがあるわけです。一方でもう一種類もあったんですね。もう一種類のイエス様のところに来る人たち、それが同じ7節に出てきたおびただしい群衆、群衆という存在なんですね。で弟子と群衆っていうのは、実はよく福音書を見ていきますと全然別の存在として書かれたんですね。明確に弟子と群衆っていうのは分けて書かれてあります。群衆の方は弟子も少なくないんですけれども、それとは桁外れなぐらいたくさんいました。ですからここでおびただしい群衆って2回も出てくるわけですね。7節でも8節でもおびただしい群衆がやってきた。その数はものすごいわけです。例えば、まあ、イエス様の話を聞きに来てお腹が減っちゃうだろうからご飯を分けてやりなさいっていうエピソードがありますね。あそこで出てきたのは5000人の人々、しかも男が5000人って言ってるわけですね。女性や子供たち合わせたらどれぐらいの人数になっていたかわからない、まあ、アイドルのコンサートのような、そういうたくさんの人たちがイエス様のもとに来ていた。文字通りおびただしい群衆がイエス様のところに来ていたわけです。で彼らの特徴は何かって言いますと、8節に出てくることから分かるように、イエスのしておられることを残らず聞いてそばに集まってきたって書いてあるわけです。イエス様の評判を聞いて、やってることを聞いて興味を持ってきた人たちということなんですね。これが弟子たちとちょっと違うところなんです。弟子たちはイエス様を先生としてその生き方に従おうとしてくる人たち、一方でこの群衆の人たちはイエス様の評判を聞いて、例えば病気が癒されたいと思ってくる人であったりとか、奇跡ってものをちょっと見てみたいぞと思ってくる人とか、どうも評判になってるらしいから姿だけでも見てみようぜっていう人もあるだろうし、あるいはなんかすごいいい教えをするらしいからいい話聞きたいと思ってくる人たちもあったということなわけです。これはですね、近そうに見えるんですけれども、まあ、大きな違いがあるわけですね。ちょっとその辺をもうちょっと深めるときに続きも見てみましょう。9節10節を一緒に読んでみたいと思います。9、10いきますね。せーの。そこでイエスは弟子たちに小舟を用意してほしいと言われた。群衆に落ちすぶされないためである。イエスが多くの病人を癒されたので、病気に悩む人たちが皆イエスに触れようとしてそばに押し寄せたからであった、はい、病気になっている人たちが治されたいと思ってですね、そして押し寄せてきたっていうことが書いてあるわけです。でその押し寄せ方が半端じゃないわけですね。どうもあの人に触っただけで治るみたいだぞっていうことで、みんな触れ触れ触れ触れっていうふうに寄ってくるわけですよね、まあ、ですからみんながこうやってうわーってきたらどうなりますか。もうゾンビ映画のようですけれども、押しつぶされるわけですね。うわーってなっちゃうわけです。まあ、そこでイエス様はどうしたかというと、まあ、船を用意したわけですね。で船を浮かべてその上に乗っておけば、まあ、それでも飛び込んでくる人いるかもしれませんけども、間に水がありますから、まあ、ちょっとみんな冷静になって待つわけですよね。で、イエス様が、ちゃんと時間があるときにその癒しのね御業に、預かることができたということなわけです、まあ、それほどの人たちが、まあ、我も我もというふうに押し寄せてきていたということなんです。でここでのポイントはですね、やっぱりお弟子さんとこの群衆、押し寄せる群衆との、まあ、似て非なるこの微妙な、そして大きな違いだと思います。つまりイエス様のもとにたくさん集まってきたんだけれども、その多くはイエス様が何者かってことはどうでもいい、 ですね。ちょっと厳しい言い方ですけれども、イエス様が何者かっていうことはどうでも、イエス様自体に何か興味があると言いますか、イエス様を求めてきているというよりはイエス様から出てくるものが求めているものであるわけですね。まあ癒されたい思いであったりとか、あるいは何かいい話を聞きたいでもそうですけれども、何かイエス様から出てくるものを何かしら求めてやってきているわけです。問題の解決であったりとか、あるいは物珍しさっていうだけで来る人もあるかもしれない。とにかくいろんなそういう人たちが何かを受け取ろうとしてきていたということなわけです。まあ、しかし私たちはですね、福音書全体を見ていますから、実際はイエス様が与えようとしていることはもっと大きいということは知っているわけですね。でもイエス様はですね、もちろんこういうふうな人たちも喜んで迎えたということですね。それはもう福音書を見ていったらわかるわけです。イエス様はですね、忙しさでもう寝る間もないし食べる間もないっていう姿が出てきますね。そりゃそうです。もう本当に何千、下手したら万の単位の人たちがもういつもひっきりなしにイエス様のところに来て、直してほしい直してほしいというふうに言うわけですから、時間のある限りイエス様はそれに応えていたわけですよね。で、まあ、それでもどうしても時間がなくなってしまう、そういうようなことをずっとしていたわけです。イエス様は彼らに対しても喜んで迎え入れた。そして彼らの聞く力に応じて、例えを交えていろいろな話をしていた。そして本当に必要としている人たちに癒しを与え、時には奇跡を行っていた。まあ、これがイエス様の姿であったということなわけですね。で、私たちもですね、まあ、スタート地点は大体そうじゃないかというふうに思います。まあ、イエス様そのものを最初から求めてくるっていう人はまあ普通いないと思うんですね。そうじゃなくて、何かここにあるかもしれないというふうに求めがあってイエス様のもとに来るものだと思いますね。それは癒しかもしれないし、何か心の、ね、安らぎになるものが欲しいと思ってくるかもしれない。いろいろな、その時その私たちにとっては本当に重要な事柄だけれども、でも本当に小さな一つ一つのことについてイエス様に求めがあって最初は集ってくるわけですね。しかしイエス様はそれを本当に喜んで迎えてくださると同時に、またその先にイエス様が与えようとなさっているものがある、まあ、これが今日の話の大きなテーマじゃないかと思います。まあ、今日最初に、そしてまあ全体を通して問われていることは、あなたは何を求めてイエス様のもとに来ているのかということを、まあ、もう一度自分のうちに確かめるということじゃないかなと思います。テレビ番組で You は何しに日本へっていう番組がありまして、ご存知の方もあるかもしれません。いろいろな外国人の方がですね、まあ、日本に来るわけですよね。で、成田とか羽田とか空港でそのインタビュアーの人がその外国人とおぼしき人をですね捕まえて、You は何しに日本へって聞いて、で密着取材をしたりするわけですよね。まあ、すごくね面白いんですよ。で、別に見たらいいですよと勧めるわけじゃなくてまあただ面白いという話なんですけれども、それはですね、みんな日本に来るのに目的があって来るわけですよね。で、目的がなくて来るってことはまあ基本的にはないわけです。で、目的決めずに来ましたって言っても、その来たこと自体が目的なわけじゃないですか。で、来て何もしないで、まあ、空港でずっと1週間座って帰るっていう人はそんなに、ね、止められるとかでなければいないわけですから、何かしらしようと思って来るわけですよね。何か求めがあるから来るわけです。私たちも、まあ、最初ですね、イエス様のもとに集まってくる、まあ、その時にいろいろな求めがあってくるでしょう。いろいろな目的があってくるでしょう。で、それは本当にその後も変わらないと思いますね。本当に私たちはイエス様のもとにいろいろな願いがあって求めがあって、そしてやってくる。でもその求めの内容自体はですね、いろいろ変わってくると思うんですね。スタート地点は本当に小さなことかもしれない。しかしそれがやがてイエス様自身を求めることに変わっていくのかもしれない。今のあなたはどうでしょうか。今の私はどうでしょうか。イエス様に一体何を求めているでしょうか。今私はどういう状況なのでしょうか。まあ、ぜひこのことを今日問われていることと思って一つ思い巡らしてみていただきたいと思います。そして、まあ、先に言ってしまえば、イエス様はその求めている以上のことをね、さらに備えておられる方なんだということを改めて覚えていく日にしたいと思います。さあ、では続いていきましょう。11節12節をご一緒に読みたいと思います。11、12を開いている方は読んでみましょう。いきます、せーの。汚れた霊どもはイエスを見るとひれ伏して、あなたは神の子だと叫んだ。イエスは自分のことを言いふらさないようにと霊どもを厳しく戒められた。はい、こう書いてあります。 でイエス様のもとに人が来ましたけれども、まあ、悪い悪霊もいたぞということが書いてあるわけですね。でその悪霊が言うことが面白いわけです。イエス様を見るとひれ伏してあなたは神の子だと叫んだ、まあ、恐れたわけですね。イエス様の正体をこの悪霊は知っていた、まあ、逆に言うとこのポイントは悪霊だけがこの時イエス様が神が人となられた方である、神の子であるということを知っていたということであるわけですね。それはある意味ちょっとね皮肉で、面白い部分だと思います。たくさんの弟子たちが集まってきた、たくさんの群衆が集まってきた。群衆はもちろん、まあ、それが誰かということはそんなに重要じゃなくて何をもらえるかが重要であるわけですね。そして弟子たちはあこの人は本当に立派な先生だからついていきたい、イエス様を求めてはいるけれどもでもまだ立派な先生だと思っている。しかし皮肉なことに悪霊だけが、霊の存在だけがあこれは神の子が来ちゃったぞというふうにその正体を知っていて思ったということが書いてあるわけです。神が人となられて、そして私たちに命を与えに来た、永遠の命を与えに来た、罪を許しに来た、まあ、言ってみればこれが聖書の福音ですよね。そのことをまだこの時点では悪霊だけが知っていた、まあ、とても面白い箇所だと思います。今年度は、テーマを持って歩んでいますね。毎年そうですけれども、まあ、福音がテーマです。またご一緒に今年度のテーマ成功を見てみたいと思いますけれども、その皆さんの右の、ね、前に貼ってあるやつを一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。私は福音を恥としない、福音は信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。ローマ1章16節ということですね。まあ、元の箇所にはギリシャ人ユダヤ人という言葉が入っていますけれども、まあ、言わんとしていることは全ての人に救いをもたらす神の力、これが福音だということですね。イエス様が神が人となられた方であって、そして全ての人に救いをもたらす、それはもう本当に小さなことから始まるかもしれないけれども最終的に私たちの命を救う、天国を与える、罪を許す、滅びない、裁かれないものにする、そういう主であるということ、これが本当の福音であるわけですね。まあ、そのことをここで悪霊だけが知っていた。私たちは今その全貌を明らかにされている時に生きていますけれども、でもその全貌を私たちはもうすでに見ているでしょうか。またそれを本当に心から信じているでしょうか。まあ、このことが問われていることだと思います。さあさらに続けていきましょう。今度は13節から15節のところを一緒に見ていきたいと思います。13から15読みますね。いきます、せーの。イエスが山に登ってこれと思う人々を呼び寄せられると彼らはそばに集まってきた。そこで12人を任命し使徒と名付けられた。彼らを自分のそばに置くため、また派遣して宣教させ、悪霊を追い出す権能をもたらせるためであった。はい、こう書いてあります。ここには、まあ、群衆と、まあ、対比されるような対照的な存在が出てくるわけですね。これ弟子たちの中でもさらに特にイエス様が選んで、そして呼び寄せて集まってきた12人の人たちということですね。これは、まあ、どう対照的かっていいますと、この12人はですね、イエス様が神の子として選んで呼び寄せて集められてきた人たちであるということですね。で一方で押し寄せてきた人たちは、まあ、神の子であるかどうかというのは全然関係なくて、何かを求めてただ押し寄せてきた人である、自分たちでこう寄せてきた人、そしてイエス様に招かれて呼び集められた人、まあ、こういう大きな違いがあります。で彼らにはですね、使命が与えられたということが書いてあります。それは第一にそばに置くためですね。そばに置くということはイエス様と一緒に行動を共にして、そしてイエス様がどういうふうに生きているのか、イエス様は何を考えてどういうことをしようとして、またどういう御心なのかということを知るためのことですね。それを実際に見て学んでいくことです。そして次が派遣するということですね。見て学んで、そして使わされていって、そこで行うということですね。イエス様の福音を告げ知らせるために彼らは使わされていきました。 実際もうイエス様がね生きている間からそれ練習のようにして使わされていくわけですよね。さっきも言いました70人の弟子たちが先に行けって言って行かされるわけですけれども、まあ、人たちは特にその一番のねやる人であったということです。で最後に悪霊を追い出す権能を持たせるということが書いてあります。まあ、これはですねどういうことかって言いますと、単にエクソシスト的なねああいうことをしろっていうことではなくて、まあ、別にそれも含まれるんでしょうけれども、大事なのはそのこの地にあってその神様のご支配を鳴らせていくということですよね。主の御国を打ち立てていくということです。悪霊の支配のもとではなくて罪の支配のもとではなくて人々をそこから自由にしていく、本当に神様のものとしていくということがここに含まれている意味であるわけです。イエス様のもとに生きてイエス様に使わされていってそしてこの地に御国を築いていく、まさにですね私たち教会私たちクリスチャンに招かれているそういう生き方そのものがこの使徒に与えられている生き方なんです。でさっきも言いましたけどここはですね対照的な姿なんですね。群衆の人たちが私にこれが欲しいと言って一生懸命集まってきたその姿に対してイエス様にこうしなさいと言って呼び集められた人たちがいる。ここのポイントはですね神様は私たちが自分が生きたいように生きることであったりとかあるいは何にも問題が起きなくて平穏無事に生きていくこととかそういうことが本当の幸せではないと分かっているということがあると思うんですね。まあ、私たちはですねこの群衆も同じですけれどもスタート地点では大体普通イエス様のもとに私たちが集まってくることは平安を求めてであったりとかもっと安らかに生きたいということであったりとか、まあ、こういうことが治りたいとか助けられたいとか、まあ、そういう解決策やそういう助けを求めてくるわけですよね。でイエス様はそれを喜んで迎える。でももっと大きな幸いがあるということをイエス様は私たちに与えようとしているわけですね。でそれは単なる何にも起こらないただ誰からも邪魔されず阻害されず穏やかに心穏やかでいられるということだけが本当の幸せなのではないということですね。それを神様は私たちを作られた方ですからよく知っているということです。そしてじゃあ何が神様が本当に私たちに与えようとしている真の幸いであるかといえばそれはイエス様のもとにおいてそして使わしていく使命を与える生き方であるということですね。神様に従って生きていく本当にそれに応えていく応答していく新しい生き方に対する招きこれがここに描かれているイエス様の本当に与えようとしていることであるということです。私たちもそれぞれの歩みがあると思いますね。最初に質問をしましたけれどもそれは何を求めてイエス様のところに来ているでしょうかということですね。私たちはスタート地点は本当に些細なことから求めてくるかもしれない。しかしそれを受け取って、まあ、満足するのもイエス様は喜ぶと思いますけれどもさらにイエス様はですね与えようとしている呼び集めようとしているところがあるわけです。私たちが集まってくるだけじゃなくてさらに呼び集めようとしているところがある。これは使徒たちが呼び集められていますけれどもしかしそれは決して使徒だけにとどまることではない。私たちみんなにもっと大きなものをイエス様は与えようとしている、まあ、このことをここでぜひ覚えたいと思うんですね。そのことを確認するために最後のところを読んでいきましょう。16節から19節を終わりに読みたいと思います。16から19いきます。せーの。こうして12人を任命された。シモンにはペテロという名を付けられた。ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この2人にはボアネルゲスすなわち雷の子らという名を付けられた。アンデレ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、タダイ、ネシン島のシモン、それにイスカリオテのユダ、このユダがイエスを裏切ったのである、はい、ここにはですね12人の弟子たち12使徒が列記されていますね。つらつらと並べて書かれてあります。彼らの様子を見ていけばそれは本当に私たちへの招きだということがよく分かってくるわけですね。彼らの中には特別な人はいないと同時にみんながみんな個性的で別々な人であるということですね。普通のしかしいろいろな人たちが招かれてそして使徒と選ばれているということが分かってくるわけですね。 最初に出てくる4人はペテロ、ヤコブ、ヨハネ、そしてアンデレですね。この4人はそれぞれ2人2人の兄弟で漁師をしている人たちでした。漁師というのは本当に一般的な庶民的な仕事の代表者みたいなものですね。12人中4人ですから、かなりの確率で漁師だということですよ。まあ、ですからそれほど漁師の人たち、普通の人たちが選ばれていた。しかもうち2人は切れやすい性格で有名だったわけですね。ボアネルゲス、雷の子らという名をつけられた。まあ、彼らはですね、他のところで、まあ、イエス様にね、あんまり好意的じゃない町があって、そうするとですね、町の外で、イエス様、火の雨を降らせてあそこを滅ぼしてやりましょうかっていう、そういう人たちであったわけですよね。イエス様に怒られるわけですね。それはダメだっていうことをたしなめられる、まあ、そういう性格の人たちが、このヨハネとヤコブの兄弟であったということですね。そういう人たちがいた。さらにフィリポが出てきます。フィリポは非常に外交的な性格の人ですね。いろんな人たちを友達のようにして連れてくる。しかもフィリポっていう名前はですね、マケドニア系の名前ですから、多分なんかちょっと混血っていうかね、その地方色のある人であったと思いますね。そして同時に、まあ、明るい外交的な、いろんな友達を連れてきちゃうような、そういうタイプの人であったということが分かります。さらにバルトロマイという人が出てきますね。タルマイの子っていう名前なんですけれども、ですからタルマイの方が有名、お父さんが有名だったのかもしれないですね。そういう人が出てくる。そしてマタイという人が出てきます。このマタイはマタイの福音書を書いているマタイで、この他の福音書のところではレビとして出てきますね。つまり徴税人だってことです。みんなから罪人だと思われていて、まあ、実際ひょっとしたら悪いこともしていたかもしれないマタイさんが12人のうちの1人。さらにトマスはこの後イエス様が復活するときにですね、ちょうどいなかったから絶対信じないっていう人ですよね。あの指の中に指突っ込んでみなければ私は信じないというふうに言ったあれがトマスですね。次のアルファイの子ヤコブはですね、ここしか出てこない誰も知らない人ってことですよね。そういう人もいたってことですね。それもまた僕は面白いなと思いますね。ここしか出てこないからどういう人なのかわからないっていう人ですね。さらにタダイという人がいます。この人は名前が、ユダなので、イスカリオテのユダと間違えられちゃうからタダイと呼ばれている人ですね。だから熱心党のシモン、まあ、おそらくですけれども、まあ、政治色の強い人ですよね。おそらく熱心な、まあ、なんとか党員のような、そういう人のことを意味しているわけですね。そして最後にイスカリオテのユダ、もう極めつけは最後裏切っちゃうやつですね。そして会計係をやってたのに財布の中身をちょろまかして、最後は裏切ってイエス様を十字架に打っちゃうっていう、こういう人がいるわけです。さあどうですかということですよね。この中に本当の、まあ、もうエリートでね、清廉潔白で、そんな人は世の中探してもいませんけれども、完璧超人のような人は一人もいない。みんなどこかしら賭けがあったり、あるいは、まあ、本当に何の特徴もなかったり、ごくごく普通の人であったり、そういう人たちがイエス様に招かれて、呼び寄せられて、そして集められてきて、そして十二人の使徒として選ばれて、そして使わされていくようになっていったということなんですね。言ってみれば、すべて罪人が選ばれ、賭けのある普通の人たちが選ばれ、そしてイエス様のものと変えられていくのだという、そういう姿であるわけです。これは私たちすべての人への招きであるということですね。すべての小さきもの、すべての罪あるもの、すべての普通の人たち、その一人一人がすべからく招かれていて、そして私のもとに行きなさい、私のもとから使わされなさい、私の御国のために行きなさい、働きなさい、そう召されているんだということに他ならないわけですね。あなたが招かれている、これが今日の最後のメッセージだと思います。従いなさい、あなたも使徒になりなさい。別に肩書きはどうだっていいんですけれども、この使徒と同じように私のもとに集まってきて、そして私と共に歩き、私のもとから使わされていきなさい、このように呼ばれているんだということを知っていただきたいと思うわけです。で、今日のところでは群衆、また弟子、そしてこの使徒たちというふうに、イエス様に好意的な人の中でもいろんな姿が出てきました。でもこれはですね、誰がこれに当てはまるという話ではなくて、一人の人に全てのことが起こってくることであると思います。私たちはある時群衆であり、ある時弟子であり、ある時使徒でありたい、そういうものであると思いますね。しかもそれは順番がごっちゃになることですらある、そういうことではないかと思いますね。私は今イエス様に何を求めているだろうか、何を期待してイエス様のもとにいるでしょうか、またイエス様にとって私はどんな存在でしょうか。それは呼ばれているんですけれども、それは私たちの方でどんな存在だと決めているでしょうか。まあ つかず離れず群衆ぐらいで行こうと思うでしょうか、それとも弟子のように従っていきたいと思うでしょうか、それともあなたも呼ばれているんですけれども、それに応答したいと思うでしょうか、あなたはイエス様のもとにどのように立とうとしているでしょうか、まあ、このことが今日全体を通して語られていることだと思います。イエス様は皆さんお一人お一人を招いています。どのようなことを求め、またどのように応答していくでしょうか、ぜひ思い巡らしていきたいというふうに思います。特に今日は敬老の皆さん覚えて、喜びを分かち合っているところでありますけれども、そのこのイエス様に従っていくということに関しては、本当に年齢の、ね、別なく、いや、あるいは年を重ねたからこそなおなおイエス様に全て、捧げ従っていく、そういう境地に行くものではないかなというふうに思います。先ほど証の中で矢作さんができないことが増えていく、それもまた恵みというふうにおっしゃっていましたけれども、それは本当に大きなことだと思いますね。一つ一つ自分のできることが減っていくとき、弱さが増えていくときに、ますます主の力がそのうちに働いていくものだというふうに思います。前幸男先生が、ね、言ってたんですけれども、年齢を重ねてね、できないことが増えていくっていう時はイエス様にお返ししていくんだというふうに思うといいと学んだことがあるということを、まあ、幸男先生からね聞きました。あ、なるほど、本当に素晴らしい考え方だなと思いますね。今うちに3歳の娘がいますけれども、日に日に成長してですね、どんどん身につけていくわけですよね。で同時にまたそれがお返ししていくタイミングもあるかもしれない。でもいずれにしても、初め私たちは何も持たずに生まれてきて、そして、イエス様のもとに天国に私たちは帰っていく、それは全ての人が共通して同じことであるわけですけれども、でも、まあ、途中いろんなものを、ね、身につけていく中で、ひょっとしたらかえってイエス様との距離が離れていってしまうということがあるかもしれないですね。しかし、私たちが本当にイエス様に全てを明け渡していく、本当の使徒と変えられていく、それは本当に大きな恵みではないかなというふうに感じます。さあ、私たちはイエス様の前に何を求めて立つでしょうか。ぜひ思い巡らして祈りの時を持っていきましょう。ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じていきたいと思います。それぞれ自由に、今日の御言葉を思い巡らし、あるいは今こう感じさせられていること、考えていることを思い巡らしながら、イエス様に応答の祈りをしていっていただきたいと思います。では祈りましょう。ハレルヤ。天の父なる神様、皆を心から褒めたたえます。あなたが私たちに命を与え、またいつも招いてあなたに従うことに召してくださっていますことを心から感謝いたします。私たちはそれぞれの思いであなたのもとに集まっていきますけれども、あなたはいつも私たちを迎えてくださり、 また共に歩ませてくださることを心から感謝いたします。主よ、どうぞあなたのお招きに、お答えすることができるものとならせてください。私たちの信仰を強め、あなたに応答し、あなたと共に歩んでいく歩みをなさせてください。神様、どうぞこれから始まる1週間の旅路もイエス様と共に歩むものとならせてください。皆さんお一人お一人の祈りに合わせます。感謝し委ねてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。